皆さんこんにちは。前に話してたかもしれませんが、聖書の中に面白い表現があります。恐れがあったが大喜びで、それはイースターの朝の奥さんたちの気持ちだったんですが、私の今の気持ちとそっくりです。その通りです。一方はこの写真などを見て、こういうふうに歓迎されていることを、やっぱり恐れがあります。自分の感情を抑えることができるかどうかということで、やっぱりここに立っていろいろ思い出が出てくるんですが、もう一つのことは大喜びで、その喜びはもう言うまでもない。こういう日が来て本当に感謝することしかないんです。ちょっと一言を祈ります。大いなる神様、お名前を賛美します。私たちにこの礼拝を共に捧げる恵みが与えられたことを心より感謝いたします。今教会の皆様にもいろいろな期待がありますし、先ほど司会者の祈りの中にも出てきました。どうか私たちがこの時間において何よりも主イエス・キリストを見ることができ、神様に誉れと栄光がありますように。主よ、どうかお語りください。しもべである私たちが聞いております。アーメン。ずいぶん珍しいものを持ってきましたが、昼間さんたちはすぐ見ておかしいなと思っているでしょう。これは木の方が本物です。でもこういうものが世界中にないんです。なぜならこういう木がこの実を結ぶことはないんです。こっちは100円ショップで買ってグルーガンでつけたものですが、説明するためにだけです。でも木は本物です。つい最近佐藤先生ご夫妻がドイツとかオランダにいらっしゃいましたが、ただこういうところに残念ながらいらっしゃらなかったんです。これはドイツの一番きれいないい場所だと私が感じてますが、どういうところであるか、私のふるさとです。残念ながらそこにいらっしゃらなかったんですが、なぜ見せるか、一番いいところということではなくて、この下の緑の部分がずっとブドウ畑です。それで小さい時から私がこのブドウ畑になんとか慣れているんですし、だからイエス様はこの先ほど読んでいただいた聖書箇所を私が説教できるためになさったと感じています。もしそうでないと何を説教するかわからないんです。ただもう一つの理由は、ちょうど今ドイツ今日の、この、10月の最初の聖日で、ドイツの公の教会ほとんどの教会は今日感謝祭です。収穫感謝祭ともありますし、またはキリスト教年間の中にそういうものがありますので、ちょっとこういう聖書箇所を選びましたが、このブドウの木、先ほど、特別賛美の中にもあったんですから、私が今アーメンを言ってもう十分ですよ。皆さんが私が話せることは全部もう聞いてました。ここで神様はブドウの木 イエス様はブドウの木ということで、我々私たちが枝です。それで神様は農夫で、このよく大きな実を結ぶために私たちを育ててくださるんです。これ一応話すことはできないんです。もう少し詳しく見ると、ここで、皆さんがどのように聖書を読むかわからないんですけれども、御言葉の光を使ったりとか、いろいろデボーションの本がありますが、もしかしてそういうものがなければ聖書を学ぶこと、読むことができないということはないんですね。一つの聖書の解釈の基本は、何も持ってなくても聖書その本、そのテキストを見て、どういう言葉がよく出てくるかと調べて、それで今みんなこっちにまだないんですけれども、みんなって何の言葉が多いか、先ほど読んでいただきましたし見ていただきましたが、どういう言葉が多かったんでしょうか。この短い8節の中でどういう言葉が多いかと言いますと、とどまるということ。だから何についてイエス様が語っているか、私にとどまりなさいということ。なお、正志先生にこのテキストを知らせたときにちょっと変と思っていたかもしれないんです。なぜならヨハネ福音書の構成ならば、一章から中二章まではもうイエス様の3年間の生涯が扱っているんですけれども、その中三章から最後の一瞬の出来事です。この最後の一瞬の出来事の中でイエス様は弟子たちにいろいろ教えましたが、この中三章から最後まで、福音書の半分に近いんですけれども、最後の遺言書みたいですよ、イエス様の弟子たちに対する。なお、私が皆さんに遺言の与えようとそういうことはないんですけれども、そこを見て確かに私たちにとっても何が一番大切であるかとイエス様が語っているのではないか。それでこの語っていることは、まず私にとどまりなさい、そうではないとあなたにとってあなたの人生あんまり無駄な人生になるんではないか、何にも得た私たちが役に立たないとイエス様がおっしゃっているんですね。この先ほどこの写真を見せましたが、私たち、私の地下にも小さなブドウ畑がありましたが、だからそのブドウ畑に何回も何回も子供の時から行って、いつもブドウの木枝はこういうものですけれども、こっちを見ても分かるんですね。木はこのぐらいで、こっちは若い木だからまだ実を結ぶことは多分来年再来年になるかもしれないんですけれども、こっちが 木から出てくる枝がものすごく細長いやつで2メーターとかそれ以上になるんですが、この枝にとってもう春になって新芽が出てくるため時からずっと年中に大きな2つの危険があるんです。細長いもので、だからもう木から折れてしまうという危険です。例えば風が吹きますと、もうこういうふうになって折れることが中分あるんですし、またはお百姓さんが、つまり農夫の人々がそれ耕すとかいろいろ手入れをするともう折れてしまうんです。なお、この枝で真ん中に この辺りに折ることがほぼ不可能です。あんまり出ないんですけれども、このところで、ね、出てくるところ、この関節のところはちょこっとしたことがあるとあっという間に終わるんです。折れてしまうんです。それでここにイエス様が、折れた枝は本当に意味がないんです、何にも役に立たない とおっしゃっているんですが、それはイエス様が考え出したものではないんです。皆さんがエセキエル書の15章を見て、あそこで同じ比喩がエセキエルの預言者が使っているんです。まあ実際的にそうです。私たちが子供の時にこの枝を、後に折れた枝を集めましたが、この集められた枝はもしかしてね、家に帰って昼間さんのところにも立派な暖炉がありますけれども、それに泣けても火にならないんです。つまり暖かくならないんです。灰だけですよ。本当に何にも役に立たないんです。そういうものです。だから他のどういう木でも少しでも焚き木として使うことができるんですが、このものはそうではないんです。私たちのイエス様から離れた枝の状態であると私が強く感じています。なおここで大きな課題は、我々は枝としてどのようにイエス様のところにきちんととどまるのでしょうか。私は日本に来て最初の時に日本語学校を卒業してから、牛久というところで開拓伝道しました。なお牛久は2つのもので有名です。1つは牛久沼がありますが、あそこで、うなぎがあって、後半にはもうずっと、うなぎ屋さんがあるんですが、6号沿いにあります。ただ今そこに行きますとうなぎ屋が残っていますけれども、そこで出るうなぎは全部台湾から来るんです。牛久沼から出ないんです、残念ながら。それを別にして、もう一つの大事なところは、有名になったところは牛久ぶどうシャトー、それがありますね。私たちが行った時にぶどう畑がまだまだ結構あったんですが、今はほとんど駐車場になったんです。その前にこっち日本に来た時に少しびっくりしたことがありますが、ごめんなさい、私が絵があんまり横さんのように描ければいいなと思っていますけれども、わかるかどうかわからないんですね。栽培のやり方は国によって違うんです。我々ドイツのところは柱と柱の間、何本の針金をつけて、それでこの細長い枝を何とか紐とか何かでこの針金に留めて、木から折れないように止めなければならないんです。そうじゃないと秋までとどまるということはほぼ不可能です。だからこっちをきちんと止めなければならないんです。日本に来てこういう列をなかなか見たことないんです。ただやり方が違うんです。なんとか木があって、それで上の方に針金が傘のようにぶら下がって、そこにつけているんですが、だからどっちみちにしてもこの枝、細長いものをつけなければならない。そうじゃないととどまらないんです。私たち枝としてどのようにイエス様にとどまることができるかと、大きな課題ですね。私たちの先輩たち、聖書を見てどのようにそうしてしましたか。使徒の働き日章のところにもしかして、はい、出てきました。使徒の働きの日章の42節のところにちゃんと書いてあります。どのように私たちがクリスチャンとしてイエス様につなぐんでしょうか。ここで4つの原則があります。まずですね、御言葉を聞く。本当に大きな祝福ですね。私たちが読める御言葉、御言葉を読めます。通知る言葉で、単語で私たちに委ねていることは大きな幸いに違いないんです。御言葉を読むこと、それで御言葉を読むと私たちの反応があるんです。神様に対してその反応は祈り。御言葉を読んで 祈らないと、もう一つの言葉はですね、もっと素晴らしいことは、御言葉を開く前に、まだ読む前に、ちょこっと祈りを入れた方がいいと思うんですね。なぜなら、変な言い方と皆さんが感じているかもしれないんですけれども、悪魔さえも人々に御言葉を解釈する力があるんです。だから、御言葉を開く前に、イエス様、神様、聖霊様、私たちにこの御言葉を理解させてください。それで読んでから、いろいろ感想がありますし、知らないこと、わからないこといっぱいあります。私たちがそれを全部神様に祈りによって委ねる、伝えることができるんですね。もう一つの言葉は、生産の扱う。まあ、後に私たちがそういう恵みも与えられていること、素晴らしいことです。もう平行で兄弟姉妹たちと共に最も深い交わりができますし、それでイエス様ご自身はこの世から離れる直前に弟子たちと話しました。その最後の晩餐で、私はどうしてもあなた方と共にこういう交わりをしたいんです。後に私たちがここで行いますが、天国のイエス様ご自身、今ここに目に見えないですけれども、私たちと共にそういう交わりをしたいんです。それでもう一つのことは、教会の交わり。昨日佐々木先生と一緒にここに来ましたが、今老人ホームにいらっしゃるんですが、一つの課題、一つの辛さは、普通に簡単に礼拝に参加できないんです。誤解しないように、参加できないなら神様が恵みを持って私たちの信仰を守ることができますけれども、まああんまり今日は気持ちが良くないとか、そういうわけで礼拝に行かないということが大きな危険です。折れるような感じがあります。私にとどまりなさい。この8節の中で8回もこの言葉が出てきます。不思議ではないんでしょうか。不思議ではないんです。イエス様が昔の弟子にとって、また今私たちにとって何が一番大切であるか、私にとどまりなさい。そうするならば、ものすごい結果があります。もう一つのことをちょっと見ていきたいんですけれども、この2節のところに、書いてあることは、このもっと多く身を結ぶために刈り込みをなさるんですと書いてありますが、なお私分かっているんです。このブドウ畑でもう年中仕事があるんです。休みがあるということはないんです。年中何かやらなくちゃならないんです。そして一つの仕事だけしかここに出てこないんです。まあ後に、ね、収穫ということもちょこっと出てきますけれども、仕事として出てくるのはこの刈り込みということですが、刈り込みということはどういうことでしょうかね。春先にこの枝のところでどんどんどんどん新芽とか新しい枝が出てくるんです。それでこれをそのまま伸ばしますと、何もしないとどうしてもこの実のために必要な養分のこっちに行っちゃうんですよ。だからこの枝がどんどんどんどんどんどん伸びますし、ただ必要な栄養とかそういうものがこの実にいかないんです。だからちゃんといい実にならないで、ちっちゃいとか酸っぱいものしかならないんです。だからどうしてもこの枝を刈り込まなければならないんです。それで非常に微妙なことです、この刈り込みは。 私が子供の時にまだ青年の時にもそうだったんですが、一生懸命ブドウ畑の下のところで耕すとか木さみしりとかそういうことをやらされましたが、親は私にこういう刈り込みを絶対許さないんです。それでたまに親が見てない時、木で私が親のやり方ずいぶんおかしいと思っていって私がやりました。もう 2,3 週間後にその結果がよく現れてきました。もしかしてね、こっちをやりすぎるとこの身のための保護がなくなっちゃうんです。太陽が強く照らしますともう病気になります。または逆に保護がなくなるんですよ。枝がちゃんと残さないと全然もう雨とか氷とかそれが降るともう実がダメになっちゃうんです。だから私が毎週毎週毎週同じ仕事をすることはおかしいと思って一生懸命やりました。これもこれも取っちゃって、だから少なくても1ヶ月は十分と思ってたんですがダメです。そして今度秋収穫の後にもう一つの最も大事なことがあるんですが、この伸びた枝は決まった長さとか何目があるか、それ農夫たちは分かってそれで切っちゃうんですよ。それで何本も残すということではなくて ほとんど1本か2本しか残さないんです。なぜならそうじゃないと次の年に実にならないんです。全部枝の方に力、ブドウの木の枝が力になってしまいます。なおこの仕事は私たち子供が許されなかったんですけれども、私たちにとって嬉しかったんです。嬉しいこと、何が嬉しいか、こういうこと、刈り込みをすると1時間2時間半日後にそのブドウの木の下を見ますと濡れているんです。下のところで私たちがいつも子供の目から見て、あ、ブドウの木が泣いていると言ったんです。ブドウの木が泣いているんです。誤解しないように、刈り込みということはブドウの木にとっても我々にとっても嬉しいことではないんです。痛みです。どういう刈り込みがあるか、それぞれ違います。クリスチャンとして刈り込みがどうしても必要と神様ご存知です。それでここで最も私にとって大きな励ましは、農夫、神様ご自身がそれなさるんです。神様のみがそういうことなさるんです。まあ、私が今皆さんにこの刈り込みについて話す必要はないんです。教会としてもまだ皆さん個人にとっても震災とかそういうこと、病気ということは大きな大きな痛みに違いありません。たまに私たちが私だけと思っているんです。どうして私にそういうことが当たるか。この聖書箇所を見て、もしかしてそれがないと逆に危ないです。刈り込みがない、もうずっと楽なこと、クリスチャンとしてわわわの生活だけがあるならば非常に危険です。可能性の一つは私たちがすでに離された、もうとどまってない枝になってしまったのではないでしょうか。 この木につながってないと、その泣くことは、枝が泣くということはないんです。刈り込みも必要はないんです。もうすでにダメです。それでここで、私たちが人生の中、クリスチャン人生の中にいろいろなことがあるんですが、大体目の前にある人を見ているんです。だからあの人に、あの方にそうされているんですが、結局神様の、神様ご自身の刈り込みではないでしょうか。私たちにとって本当に良い実を結ぶために何が必要か神様ご自身が分かっているんです。だからそういうことを許すんです。この年中の仕事、一つの目的しかないんです。どういう農夫であっても、なぜそれほど労している、苦労している、活躍しているか、一つの目的しかないんです。それは、このブドウの木がいい実を結ぶためです。それしかないでしょう。他に、まあ、飾り物で、あんまり、最もいいバラとかいいものがあるでしょう。ブドウの木を飾り物にする、そういう意味はないんです。ここも、イエス様が、もうはっきり言ったんです。大きな実を結ぶ。しかし、イエス様が実を結びなさいと命令することないんでしょう。全然ないんです。皆さんどうですか？いくら実を結びなさいと言われてもできますか？このブドウの木を考えると、この枝は一生懸命実を結ばなくちゃならないと努力することはないでしょう。一つのことだけです。このブドウの木がちゃんととどまっているならば、視線のようにそういうものが出てくる。なお、クリスチャンのこの実というものは何でしょう。まあ、ガラテヤ書の中で、いただきましょうか。ガラテヤ、次の聖書箇所。はい、ガラテヤの五章の22節、ここで長いリストがあります。何がキリスト者の、つまり聖霊の私たちの人生の中にある実であるんですか。まあ、愛とか喜びとか、いろいろリストアップされているんです。それが素晴らしいものです。私たちの人生の中にそれがあるかどうかと、もう人々も分かっているんですよ。見えるんです。ただこの実を結ぶということはもう一つの要素があるんです。大体私たちがそれ忘れてしまうかもしれない。先ほど、ワーシップソングの中にも出てきましたが、そこで実を結ぶ一つ の目的とか、それによってこっちに出てきたことはですね、主の救い、主による救いがあるということだったんですが、私がその作者を批判するつもりはありませんけれども、一つの大きなこと、この聖書箇所の最後に出てくることをちょこっと見落としてしまうんではないでしょうか。本当に最後のことで何があるか、もう一度ここのところに帰りますが、私たちドイツ人が散歩が大好きです。だから、大体日曜日は家族で散歩することは昔にいつもあったんです。私がかなり厳しい、ところで、育てられたんですが、だから、まあ、経験主義、もうキリスト教の中で、ちょっと立法主義に言えるかもしれないんですけれども、かなり厳しいところで育てられたんです。それで日曜日になりますと朝9時からずっと ここの三地半まではずっと教会だったんですが、まあ途中で、仕事、食事のためにちょこっと帰りましたが、まだ違う教会、まあ国教会がありますし、リーベンセラー団体の集まりがありますし、大人と子供の集会がありますし、だから四つの集会にいつも行ってたんです。好きということはなかったんですよ、もちろん。しかし、午後、それすべてが終わって、大体家族で、この、まあ、村の外れ、畑とか、散歩しました。森も近いし、だからいつも散歩しました。それで、8月、9月あたりは、その散歩のコースが決まってたんです。必ず、このブドウ畑を散歩しました。そんなに楽しいということはなかったんです。でも、みんながいつもそこに行ってた。何があったか、私たち子供がブドウ畑に行って一つのことしか見えないんです。それは実です。早く食べたいとか。だからもうずっと実を見て、あ、こっちがいい、こっちがいいと言うんですが、特に収穫の時に黙々食べて、それでもうベタベタになって汚いんですけれども、不思議のように農夫たちはそういうことはあんまり興味がないような感じです。違うことを言ったんです。彼らは誰がこの場所、このブドウ畑を持っているか、誰がこっちの農夫であるか、みんな分かっているんです。それで立派な実を見るときに、ああ、おいしい、おいしいということじゃなくて、その農夫を褒めるんです。この人はよくやった。すごいな、そういうことです。私たちのキリスト者の最終的な目的は何でしょうか。天国に行くということ、素晴らしいことです。でも、エペソ人への手紙を見て、パウロは繰り返し、繰り返し、繰り返し、私たちキリスト者は、また私たちの人生を通して、皆が、神が褒めたたえられますようにと言っているんです。こういうことです。イエス様もここを話しているんです。最初に、私の父は栄光をお受けになるのです。私たちのクリスチャン生活を通して、教会全体、また個人として、そういうふうな結果になりますように、またなれば、なんという幸いなことでしょう。天皇お父様、お名前を賛美します。今日、しばらくぶりに、愛する兄弟姉妹たちと共に、御前に立って、今、この主の教えに目を止めましたが、どうか引き続いて聖霊ご自身によってこの御言葉を理解させてください。またどうぞ私たちのクリスチャン生活、私たちの歩みが最終的に主の、神様の誉れとなりますようにお願い申し上げます。どうか引き続いてこの福島第一聖書バプテスト教会の上にあなたの豊かな祝福を注いでください。また兄弟姉妹たちをもう今置かれている場所において用いて、多くの人が主に導かれますように、また私たちがみんなしっかりして最後まで主にとどまることができますようにお守りを与えください。主イエスクリストのお名前によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。アーメン。